まあまあまあさ、まあそんなご託はいいんで、はい、ぜひ皆さん今日も最後まで聞いてほしいなと思います。じゃあ、ふみおくんよろしくお願いします。
はい、一緒に行きましょう。
はい、それではですね、まずは2週間に一度のお楽しみ、週刊 JOBBB ニュースでございます。はいはい、今回で420号ということで、うん、まあ、前回の配信から2週間経ってますんで、はい、主にふみおと鉄平の感じたこと、行ったことをですね、リスナーさんと共有するというコーナーでございます。
は
い
は
い、
そうです。
それ何ですか？
これね、はい、200円で買ってきたカメラなんですよ。
さっき収録前に、なんか全然ここ来おへんなと思ったら、なんか後ろでゴソゴソってやってたんで。いやいや
これね、はい、なんとなしに縄文の、飾り物みたいな
マガダマみたいなカメラ
が。マガダマでもあれ、貝があるじゃないですか、こんな。
はいはい、ホタテ貝
の。ホタテ貝、ホタテ貝の感じのね、はい、カメラが見つけてね。
銀色の。
そう。
はい、富士フィルムの。
フィルムのカメラですよ、これ。おもろいですよ。
ネクシア Q1 っていうカメラなんかな。
そうそうそう。
ネクシア Q1 っていう、ねはい、カメラでございまして。
これフィルムカメラです。
あ、これフィルムなんですか。
そうなんですよ。
フィルムどこに入るんですか、これ。
あ、これがね、こうやったら、
ね、内蔵の
レンズが出るんですよ。
はい、レンズカバーがあって。
フィルムがここに入るんですよね。
なんかちょっと変わった形のフィルムで。あ、
これ電池、電池、これは電池。
で、
はい、フィルムはね。
フィルムここですね。
ああ、そうやったかね。
このシャッターボタンの下の方に。
おーおー、ちょっと首から外しましょうかね。
はい、そうですね。なんでわざわざ首にかけた
のか。いやいや、なんとなく落ち着くんですよ、これするとね。
はい。
はい、
多分ね、ここをどうにかして。うん、どうやって、うん、はい。おうほうほうほう。初めて触るんでね。あ、どうやってこれ開けんの？
やってみようか。私、はい、開いたことあるんですよね。
まあ、で、これ多分ですけど、うんうん、近所の、この僕らの大阪北部の千里中央のスタジオの近所にある、
はい、
カメラのなにわさんっていうね、お店があって、そこで中古カメラ売ってるんで、
はい、
おそらくふみおくんはそこでこれを、はい、値札には200円と書いてましたよ、
ね、まあ、店の前のワゴンのところに置いてあったんですか、はい、これじゃあ中ワゴンやったんですよ、
はい、
中ワゴンのね、
はい、
僕
も喋りながらやったら、
いやいや、つい最近開いたんですけど、赤いようになってしまいましたね。どこなのかな、これ、おもろいですね、これ、あ、それ電池です
わ。いや、分かってますよ、電池のとこから開けるのかなと思ったりとかしたんですけど、はいはい。あ、分かりました、分かりました。ここの、ちょっと黙っといてください。うん、黙ったらあかんのか、ラジオやから、うんまあ。カメラのね、端の方にオープンの、スライドがあるんで、ここをちょっと音聞いてくださいね。
はい、あんまり音しま
へんな。ちょっと黙っといてください。あれ？ん？いや自分もこれ触るの初めてなんでね。
うん、話せ。
ん？ん？あ、もうこれ開かないです。
やっぱり年の頃です、はい。僕はやりましょう。
はい、っていうかさ、ちゃうねん。初めて見たカメラの、バッテリーの開け方なんか分かるわけないやんけ。
いや、開けたやん、俺は。
そうなんですか。うん、まあ、とりあえずですね、皆さん、まあ、そんな形で。
はいはい。こうやほら。
あー、それは分からんわ。
分からんな。
ハンドルみたいな細長いバナナみたいなハンドルを回すんですよ、うん、そしたらここにフィルムが、うん、ちょっと変わった形 の、
ね、ネクシアというね、はい、カセットに入ったフィルムですよ。
あ、なるほど、
ね、一時これがね、
はい、
流行ったんですよね。
まあ多分あんま流行ってないと思いますけど、
はい、
多分流行ったんでしょうね、はい、まあそんな面白いカメラも、
はい、
我々のスタジオにたまに導入しております。
アクセサリーにいいですね。
でね、はい、まあちょっともう8分も経ってるんで、早速ニュースに入りたいんですけど、はい、私、鉄平もちょっと今回はまずはカメラのバッテリーの話からさせてもらおうかなと思って。
まあ、商売道具と思うんですけどね。
はい、ルミックス G8 っていうね、うん、デジタル一眼カメラをですね、これもうだいぶ前に買って、実は2017年に1台目を買って、2018年にもう1台買って、うん、だからそこから考えると、今2023年なんで、もう5年ぐらい経ってるんですよね。
そんなになりますかね。
はい、で、5年間、まあ、故障もなく、すごい丈夫なカメラでね、さすがパナソニックやなっていう感じなんですけど、まあねねうんはい、やっぱりこういうカメラって、一番下手るのが、
はい、
まあ、例えばシャッターの部分やったりとかするんですけど、ただ今回のカメラに関してはですね、うんバッテリーがまずへたってしまいまして、うん、こういうそのパナソニック純正のバッテリーを使ってるんですけど、
これを使ってますね。
このバッテリーがね、
うんうん、
表面がね、
うん、
すごい文字これ消えてるでしょ。
消えてるね、
これ別にね、うん、僕がずっと使ってるから消えたわけじゃなくて、
そう、
うん、このバッテリーがね、徐々に膨張しだして、要は膨らんできて、うん、このカメラのですね、お尻にちょっと黙って。カメラのね、この下の方にあるバッテリーホルダーに、このバッテリーがだんだん合わなくなってきたんですよ。で、最終的には、今ちょっとこれ、入れたらこれ取り出せないんで入れないですけど、
ね、
ちょっと入れてみますよ。
いやもう
途中まで、途中まで。もうここまでしか入らないんですよ。
これはもうわかんない。
はい。で、これ以上入れると、 今度取り出せなくなって、うん、でこれを何回かだましだまし使ってるうちに、うん、このカメラの内側とこのバッテリーの表面が擦れてこんな感じで文字が薄くなったっていうことで、うん、だから今回はまあそのまあ、バッテリーが膨張して、うん、ちょっとあの新しいバッテリーを買わないとこのカメラ使えないってことになったんで、うんうんうん、ちょっといろいろネットとか検索してたら、あの、まあ、僕の今回のカメラの事案だけかもしれないんですけど、うんうん、実は安くていいバッテリーを購入できたんですよね。
おー、そういう情報があったわけ、ね、
はい。だからそのあたりを皆さんと、うん、共有して、まあもし皆さんの中にもね、バッテリー、カメラのバッテリー、ちょっとまあまあ高いんで、うん、純正品。ちょっとあの、安くで手に入る方法ないかなっていう方がいたら、うんうん、まあそういう方の、もしかしたら参考になるかもしれないし、うん、ならないかもしれないんですけど。
並んでもおるんじゃないですか。そうですね。聞いてるうちにね、はい。そうですね、分かってきますよね。
で、どういうことかというとですね、うん、あの、まあ、端的に言うとですね、僕今回このバッテリー買ったんですよ。
これが新品ですね、
今。これ新品で、あの、シグマの BP51 っていうバッテリーなんですけど、あの、パナソニックのカメラになんでシグマやねんと、
普通はそう思う
よね。はい、思ってあると思うんですけど、実はこれですね、パナソニックのルミックス G8 にもこの BP51 は合うんですよ。
面白いね、それは。
でね、もともとこのバッテリーは、シグマのバッテリーはね、あの、DP2クワトロっていうカメラが、なんかシグマから出てたみたいで。
まあ、まあ、そういう、まあ、ここもカメラ作ってますからね。
まあ、最近、ふみおくんね、はい、あの、シグマのコンデジ、それこそ中古で買って、
はいはい、
あの、結構活躍してるみたいなんですけど、はいはいはい、DP2 クワトロ、ちょ、正直なんて読むかわかんないんですけど、うんうんうん、まあ、ネーミング的にはちょっとあんま良くないカメラやなと思ったんですけど、このカメラのバッテリーでこれ発売されてるんですけど、うん、実はパナソニックのルミックス G8 にも、合うっていう情報をネットで仕入れまして、ね、
はいはい、
でいろいろ調べてみますとですね、面白いことが分かったんですけど、全くこのルミックス G8 のパナソニックが出してる純正のバッテリーと内容が一緒やったんですよ。
面白いね。
例えばですね、うん、あれですね、まずボルト数が一緒、7.2 ボルト、そしてアンペア数も 1200 ミリアンペア。で、ワット数も 8.7 ワット。で、さらに言うと、形が一緒。
うん。うん。
はい。
へっこみもあるし、ちゃんと。
はい。で、この端子の部分も一緒で。
なんかコピーしたみたいな感じだね。
はい。
うん、
ただ、これが違うのが値段なんですよ。これ皆さん驚きですよ。あの、純正、パナソニックの純正バッテリー、税込みで1個6170円。
うん、結構するね。
まあこれ店によって値段違うんですけど、はい、僕今回ヨドバシカメラで買いましたんで、ヨドバシカメラでのまあ実売価格ということで、うん、こっち1個6170円します、
うんうん、
片やこちらのシグマの BP51 は2630円。
いいな、シグマ。
まあ3分の1まではいきませんが、半額以下で買えて、で、今回僕、バッテリー、実は2つ買ったんですよ。
まあな、
今箱が2つありますけど。
1つも入れる
そう、でね、計算してみたんですよ。どれくらい差があるんかなと思ったら、あの、純正品買うよりも、この BP51 買った方が、2つの場合ね、はい、7080円も差があったということで、うん、で、これね、なんでシグマのこの BP51 がルミックス G8 に合うんかなっていう、
うん、
この理由は正直今分かってないんですけど、まあ一つ、ちょっとあの、僕が想像してるのは、
うん、
多分ですけど、ルミックス G8、まあパナソニックのカメラなんですけど、うん、そのパナソニックとシグマが、うん、もしかしたらこう、業務提携みたいなのをして、
まあね、
まあというのも、このルミックス G8 ってレンズ交換式カメラなんですよね。はいはいはい、あの、マイクロフォーサーズっていう企画のカメラなんですけど、シグマって、どっちかって言ったらレンズメーカーじゃないですか。
まあ、
もともとね、
あの、レンズで立ち上がってきた会社ですよね。
で、今そういうちょっとしたあの、通好みのコンデジとかも出してるみたいなんですけど、なんか僕の、まあ、これ調べてないんですけど、多分合ってると思うんですけど、シグマの、その、レンズ企画、をパナソニックでも使えるように、うん、何かこう多分技術提携とか情報提携とかっていうのを多分結んでて、
うんうん、
で、その中で、まあバッテリーも共用できるような何かこうシステムがあったみたいで、で、まあ今回のこの、まあ半額以下のバッテリーを手に入れたんで、でね、あのバッテリー、 カメラのバッテリー買うときって、あのやっぱり純正品高いんで、うん、なんかあの、社外品とかサードパーティーみたいなやつを、うん、例えばこうネットで調べたら本当に安いんですよね。うん、例えば、あの2個で3000円とかっていう、うん、だからまあ1個1500円ぐらいで売ってるようなバッテリーもあるんですけど、さすがになんかちょっとメーカーわからんやつとか、うん、あの、どこに責任の所在があるようかわからんような、うん、あの、まあ、バッテリーも多いんで、それはさすがにちょっと僕も買えなかったんで、で、まあ、いろいろ調べてたら、どうもこのシグマの BP51 が、ルミックス G8 にも使えるよっていうことで、まあ、実際ちょっとこれ、実はあの、今朝ですね、この純正バッテリー充電器に、まあ、このシグマの BP51 をこう、こんな感じで入れて、
充電器はこれパナソニック製やね。
パナソニック製です。そしたら、まあ、ちゃんと充電できて、まあ、2時間ぐらいで満充電になったんで、で、実際にこのルミックス G8 に、こうやってこう、バッテリーを入れて、
座った入ったね。
はい。で、この、電源を入れると、こんな感じで、もう何の問題もなく、
映る、綺麗に見えてる、
ということなんで、今のところ問題なく使えております。
なるほど。
はい。なんで、まあ、皆さんの中でもね、カメラのバッテリーちょっと買いたいなと思ってる方で、まあ、純正しか道がない、かもしれないですし、もしかしたら今回みたいに、あの、どっかの企業と、そうですね、提携なんかしてた場合はですね、あの、ちょっと安めの、純正よりもちょっと安めで、まあ、信頼できるバッテリーが手に入るんじゃないかなということで、まあ、今回、ちょっとあえて、
なるほど。
はい、発表させていただきました。
なるほど。
はい。で、ちなみにね、この、まあ、ルミックス G8 の、あの、純正バッテリー、僕、4つあったんですよ。ちょっと今1個ね、あの、ここに手元にないんですけど、4つあって、まあ、年代で言うと、まあ、5年とか4年とかずっと使ってたんですけど、やっぱりね、4年目ぐらいから、徐々になんか膨張が近内出して、で、膨張はやっぱり気づくんって、そのカメラのバッテリーホルダーにこうバッテリーをこう差し込んだ時に少しこう抵抗をやっぱ感じるようになったんですよね。でその抵抗が
出にくい、
そう、徐々にこう
入りにくい、
徐々にあのこう感じてきて、で最終的にはあの普通の状態じゃもうバッテリーがカメラから出なくなったんですよね。
なるほど。
差し込む、入れるときは挿入するときは押したらいいんですけど、あの取り外すときは、あの重力でこうバッて落ちるような設定になってるんですけど、それがこう膨張してしまって中でこうふん詰まりみたいな状態になって、で、それをだましだまし使ってるときに考えついたのが、まあ、これちょっと映像では見せれないんですけど、この養生テープなんですよね。
貼ってますね。
はい。これあの、カメラのバッテリーの、あの一番外側の部分に養生テープを貼って、で、あの、取り出すときだけ、この養生テープを引っ張るんですよ。
なるほど。
そしたら、バッテリー無事抜けると。
なるほど。
で、これでだましだまし使ってたんですけど、もうそのだましだましが、通用しなくなるぐらいに、
触れた。
まあ、さっきふみおくんに見てもらいましたけど、
見た。
入れるときも結構ガッとこう押して、外すときになったらもう、それこそ何回かこう、カメラを振らんと出ないぐらい、この養生テープがあっても、
あってもね。
っていう状態になって、で、さらに言うと、やっぱりあの、バッテリーの容量が、あの、持ちが、もう極端に悪くなりましたね。はい。まあ、それこそ前はね、バッテリー1個で、まあ、1日持つぐらいの、あの、まあ、それこそ写真で言ったら、もう何百枚ぐらい撮れるぐらいの、5、600枚ぐらい撮れるぐらいのパワーがあったんですけど、もうこの最終形態に、膨張最終形態になると、もう、50枚ぐらいで、
もうダメにな
って、動画ももう5分ぐらいで、バッテリー切れるっていうことになって、まあその、だから二つの理由で、もう膨張しすぎたんと容量がなくなったっていう理由で、まあ今回、まあ背に腹は変えられない状況でいろいろ調べてたら、まあ先ほど申し上げた通りの、まあ社外品やけど、あの信頼のおけるメーカーでちょっと安めの半額以下のやつが見つかったと。
なるほど。
いうこと。
そやからまあ二つも買うたと。
そうですね。
まだ一つ、もっと買えるぐらいと一つ、ね。
そうですね。まあできたらもうあと二つぐらい買いたいなと思ったけど、まあとりあえずこれで、長いこと使って、純正と同じような容量で使い方ができるんやったら、まあ次また BP51 買おうかなと思いましたんで、はい、皆さんのちょっと役に立てばいいなと。
ね、
こんだけ変わるんで、ちょっとふみおくんこの純正品持ってください。この4、5年経った。
ふぐれたやつ持ちます、
ね。いやもう全部すぐふぐれたやつです。これ全部ふぐれたやつです。これ。
おお、はい。はい、持ちました。
いや、持つって言うかちゃうんですよ。どんだけ膨れてるかを。
膨れてるかを、
あの、リスナーさんちょっと見えないんで。
あ、なるほど、なるほど。
やっぱ中心触ると、
あの、ぷくっと出てますよ。
丘みたいになってるんですよね。
はい、そうですね。パル山みたいな感じやね。
そうですね。はい、はい。なんで、まあ、バッテリーの、この劣化具合を調べるのは、 この膨れるか膨れないかっていうのも一つ目安にしてほしいなと思います。うん、これはあのボタン電池とかでも一緒です。
うん
まあ、
原則的に、ね、
ボタン電池でも膨れるし、ねはいはい、あの炭酸電池でも膨れます。うん、なんでまあそこはちょっと危険な兆候かなと思いますんで、はい。まあカメラはやっぱバッテリーが命ということが分かりました。
僕ねそれで思いついたと今思いついたことで、は
い、
もうちょっと話を伸ばしますと
ですね。伸
ばしてください。元々これカメラってまあクラスがあるから。まあ、一眼レフとかコンデジとかのまあクラスがあってですね、
うん、
一眼レフはもう各社世界中どこでもですね、
うん、
同じ電池にすべきやと思ってるんですよね。
あそれはね僕も
思ってます、まあ、今の乾電池と一緒でね、
うんうんうん、
あれは世界中規格は同じで、
うんうん、
ただまあ乾電池の値段によってスタミナが倍あるやつとか、
うんうん、
もうちょっとやっぱり安いのは早減るでという、
はい、
それなら分かるんですけども各社各用、まあ、それはデザインのこともあるんかも分からんけどやっぱり無理してでも、
うん、
やっぱりあのデジカメのこのカメラ電池には統一すべきやと思ってます。
あ、まあ、だから USB ケーブルと同じような感覚、HDMI ケーブルとかね、USB ケーブルとかと同じ感覚かなと思うんですけど、
ただまあそれで心配してるのは、
はい、
まあ、あのてっぺいは今喜んでますからこんなこと言うもないやけども、
うん、
あまりにも値段が違うてですね、
うん、
値段が違う分だけこのシグマさんの方が早減ってしまうへんかいなというね、
うんうん、
容量を僕電気のことわからないからどこに書いてあるのかどうで見るのかわからない、
まあ、アンペアが同じなんでなんか大体この、ね、モバイルバッテリーとかでもこのなんかアンペアで大体容量を測るみたいなことがあるんですけど、あ、まあ、ただその細かいその理論は分かってないから、
うん、
この 1200mAh っていうのが、
うん、
まあ、出力なんか入力なんかとかなんかいろいろあるじゃないですか。
あ、分からんね、
ただあの、まあ、バッテリーの今回に関してはですね、そのパナソニックの純正バッテリーもシグマの今回の BP51 のバッテリーに関しても、うんうん、あの 表面に書かれてる多分これ法的に書かなあかんのかなぐらいのことが全く同じ内容やったんで、
うん、
まあ多分大丈夫かなと思ってるんですよ、ね、
そう思いたいんやけども、うん、まあその辺はまた使っててですね、
そうですね、
どれぐらいあの違ったかということをまた随時報告してもらうとね、
はい、しますします、
もう皆さん安心して、
うん、
こっちの道でだらだらと流れ込んでいくと思いますよ ね、
う
ん、
そうですね、
はい、僕らはとにかくいいもんが安くあればいいんであって、
うんうん、
まあそんなにメーカーは、まあ、僕らはパナソニックが好きやからパナソニックを買ってますけど、それはまあ好き嫌いなことで、
うん、ああそうですね、
うん、本当はその性能ですよね、こんなもんはね。
いや僕別にあのパナソニック好きじゃないんですけど、
うん、
単にこの GA とかすごいいいカメラ で、
あの、う
ん、コスパすごいいいし、第一軽いんで、
まあ、そう小さいし、ね、
長時間取材の時は、
うんうん、
あの変なあのプロカメラよりかは全然こっちの方が、
はいはい、
ほんま皆さん持ってみたら分かるんですけど、はいはい、こんな軽いんや、まあ、レンズも軽いの使ってるっていうのもあるんですけど、うんうん、あのまあ、宝の持ち腐れにならないってことですね、うん、僕ぐらいの撮影やったらもう G8 で十分っていうことがあって買ったんですけど、うんうん
ね、
はい、
まあまあそんなんで、うん、電池の世界とかそんなところもまあ興味を持ちながらですね、
そうですね、
面白い機械とか機材見つけたいですよね。
だからもうちょっとこう持続可能的な社会で言うと、ふみお君が言ったように、
はい、
バッテリーも本当は統一
してほしい。
してほしい。これだいぶ前からまあ僕ら言ってるんですけど、なかなかこのカメラ業界がそれができなくて、
うん、
で、結局今スマホに抜かれてる現状が。
ありますね。
はい。はい、まあ結局そこにつながるんですよね。スマホって今基本的にはやっぱり USB のタイプ C とか、まあ iPhone で言うと、あのライトニングケーブルとかでね、もう充電できるんで、それがカメラだけなんでこの各社バッテリーが違うんだっていう、
あのいらん多様性をしてね。
だからもしこのラジオを聞いてるカメラ関係者が
おればね、
いたらですね、あなたたちの衰退の一つの原因はバッテリーにあります。これは間違いないです。
そうです
ね、あのSD カードに統一したのはすごいいいことやと思うんですけど、ただそれでもやっぱり今ソニーはなんか出したりとか、しょうもないカード出したりとかしてるんで、あの、とにかくね、各メーカーの、あの、変な暴走はもうやめてほしいですね。
少なくともバッテリーだけは。
そう、バッテリーと、バッテリーとカードは統一して、あとのその、シャッター機構とか、レンズの機構とかもそれはもう勝手にやってくれていいんですけど、とりあえずバッテリーとカードだけは、統一しなさい。
ただね、その中でもね、僕はまあ、
偉そうなこと言ってますね。
そうそうそう、まあ、いや、まあ、これはもう消費者ですから、何言うてもいいですよね。そうそう、僕はまあ、体験的に言うのは、その電池の統一性では、リコーがいいと思います。リコーって意外と古いカメラもね、新しいカメラもね、電池が同じなんですよね、はい、でやっぱこのカメラリコーとペンタックスがまあ合同しましたね、
はい、
まあ、やっぱりリコーというのは、ただやっぱ本当のすごいカメラやと思います。まあ、リコーフレックスから僕出発してますのでね、いうわけじゃないですけど、レンズもすごい味があるし、で意外と古いカメラ の電池を持ってきてもパッと合うんですよね。
あ、
まあ、全体的に調べたわけで、ね、感情論ですけど、これは。
はいはいはい、
まあ、そういうことをやっぱりしようとしてたカメラメーカーじゃないかいなという 感じはしますね。
だからそういう意味ではパナソニックとシグマのこの連携っていうのは、うん、まあどっちかって言ったら僕らが今言ったことに近づこうかなとはしてるはずなんですが、はいはいね、うん、ただこの連携が多分もうここで止まってる可能性はあって、ね、例えばここにニコンが入ったりとか、うんうん、ね、ソニーが入ったりとかすると、そういうことになるじゃないですか、僕らが今言ってる理想のカメラ社会に。ただやっぱりパナソニックに多分そこまで力は多分ないんですよ、まあ、ね、残念ながらカメラ後発メーカーですし、
まあまあ
ね、どっちかというとビデオカメラとかそっちの方ですからね、
まあ、ミノルタが入ってますけどね。
そうですね、うん、まあ、けどやっぱりなかなかならないっていうので、はい、ちょっとこれはカメラ業界に対する僕らの願望もあるんですけど、はい、やっぱバッテリーとカードは統一してほしいです ね
せやからもうカメラのかなり好きな人でもですね、
そうです、
もうカメラはやめてスマホに行くと。
ふみおくんですらスマホに
行く。僕もスマホも
って言ってますからね。
寸前まで行ってますから、
ね。これはね、カメラ業界の方、うん、本当聞いておいてほしいです。まあ多分聞いてないと思います。
ね、まあまあまあ、いろんなことをぐたぐた言いながらね、はい、言いたいことを我々も怒鳴っておりますけども、
はいはい。あとね、ごめんなさい、また僕でいいですか、ね、ちょっと長くなってますけど、いいですよ、うん、今朝ね、
うん、
ここの、まあ、JOBBB 本局のあるアパートの、
はい、
1階で、
うん、
まあ、2週間に1回なんですけど、はいはいはい、腰回収日っていうのがあって、
あ、そうなんですよね、
はい、もうこれずっと変わらない、2週間に1回ずっとあって、ずっとやってますね、で大体木曜日なんですけど、はいはいはい、で僕ら木曜日にこれ収録してますんで、うん、まあ、僕いつも来たら、うん、2週間に1回の楽しみになってるんですけど、うん、はい、そこで、まあ、なんで楽しみかっていうと普段読まない新聞をここでいっぱい、まあ、回収して読めるからなんですよね。
まあ、新聞一紙取ってませんもんね。一紙も
取って取ってないですね、うん、でね、いつも僕毎日新聞の、人からそのいただいてるんですよね。で、なんで毎日新聞って分かるかっていうと、うん、回収袋毎日新聞の袋やからそれ見たら毎日新聞やなっつってもらっていってるんですけど、今日同じ風にしてね、うん、その回収場行って、うん、その持ってきたらですね、なんとそれ中身は読売新聞やったんですよね。まあ別に読売新聞もまあ好きなんで、うん、まあどっちでもいいんですけど、うんうん、でちょっとこうやっぱりこう読みやすいようにって言って日にちに並べたりとか、うんうん、ちょっと折れ目をちゃんとつけたりとかしてね、入れ直したりするんですけど、
それはどういうふうに使ってんの？
いや、もう自分で読んでるんですよ。自分で読んで、で、料理の時の、例えば、天ぷらの時の天ぷら油切るやつ、最終にはそれ使ったりとか。
最後はね。
そう、そうして、ちゃんと読んでます。
あ、そうか。ということは、まあ、1ヶ月遅れになるわけやね。
まあ、1ヶ月とか、まあ、2ヶ月遅れぐらいですね。
まあ、新聞の人にしてみたら、はい、新聞という新しいがついてるけど、旧聞やな。
旧聞。今日、今6月22日やけど、
はい、
まあ、今日、回収したやつは5月、なんか6日ぐらいのやつから、まあ、6月、20日ぐらいまでのやつがあったんで、
あ、
はい、まあ、ちゃんと読んでます。
てっぺが読んだ後嫁さんも読んだりしてるわけな。
いや、それはちょっと分かんないですね、うん、僕はとりあえず読んでるんですけど、
う
ん、は
い、そういう使い方をしてる。
でそれで、で何が言いたいかというとね、今回ね別に、うん、毎日新聞じゃなかったっていうことを言いたいんじゃなくて、まあ、そのさっき言ったように回収した新聞を読みやすいようにその日にち順に並べたり僕してるんですよね。でその時にすごく今日も感じたし、前回も感じたことが、うんうん、まあ、ゴミ、一応ゴミなんですよ、これ。
まあ、そうそうや、まあ、資源回収やから
ね。ゴミは、
資源や。
その人をすごい表すなっていうことをいつも感じんのと、で、今回特に感じたのは、今日すごい収納、捨て方が汚かったんですよね。うん、もう新聞は変なところで折り曲がってるし、うん、なんか同じ日にちの同じ新聞やのに、二つぐらいに分かれて、も別のとこに入ってたりとかして、結構時間かかったんですよ、整理がね。
ああ、いっぺん、まあ、再生するわけ
ね。はい。で、それで、
うん、
まあ僕は別に、その読売新聞捨てた人に対して恨みももちろんないですし、勝手にやってることなんで、ただ、不思議とね、こうずっと読売新聞をそんな汚い状態のやつをこう日にち中に並べて、
整理して、
そう綺麗に折ったりしてたらね、なんかだんだん腹立ってきたんですよ。読売新聞に何の恨みもないんですけど、しかも自分で勝手にやってることやのにね、もう読売新聞なんやこいつって思ったんですよ。なんじゃこいつって記事も何も読んでへんのにね。で、かたや、その毎日新聞、いつも、その僕がいただいてる人のやつはもう本当に綺麗に、それこそ、 日にち中に並んでるぐらい。
なんかもう読めはったんかいなっていう感じしたわね、お前の。
そう、読んでないであれ。
さらっちゃおうかと。
あ、けどね、なんかたまにメモとかあるんで。
あ、そう、それよかった。
読んであるんですけど、うんうんうん、とにかく捨て方が綺麗で、うんうん、で、だから僕、毎日新聞に対してはすごいいいイメージを持ってるんですよ。
その人のおかげでね。
その人のおかげで。で、今回の人は、同じ人かどうかはわからないですけど、うんうんうん、もうとにかく捨て方が汚かったんで、
うん、
読売新聞に対して何かこう、良くないイメージが生まれて、でね、何が言いたいかっていうと、うんうん、まあ、そのゴミの捨て方は人を表すっていうことももちろん言いたいんですけど、
うんうん、
プラスアルファして、うん、よく企業がね、まあ、炎上とかした時の火消しってやるじゃないですか。で、なんかやりすぎちゃうってたまに僕ずっと思ってたんですよ。うんうんうん、なんか幹部の人が出てきて、なんかすみませんでした。
申し訳ございません。
そう、頭みんな下げてね。
なんかね、僕ら心配してへんのに、
そう。
ご心配をかけて
し、そう。心配誰が心配してんのかな
って。誰の話しとんのという感じで、ね。
思うじゃないですか。多分ラジオのお聞きの皆さんもそう思ってるかもしれないですけど。
ね、こいつはっていう感じ。
けどね、なんかね、今回のその、ゴミの捨て方で、いろいろその企業イメージ変わったんと一緒で、ああいうことって、意外と大事なんかなと。
ああ、そうやね。
思いました。寿司屋さんでも。
なるほど。
別に自分は悪ないのに、利用者の一部がなんかちょっと悪いことして、で、まあ裁判を起こしたりとか、
はいはいはいはい、
で、ご迷惑おかけしましたとかっていうのも、はいはい、いろんな企業であるじゃないですか。
迷惑、俺寿司食ってへんよ。
そう、全然、はい、俺も逆に、もうそんないらんねんってずっと思ってたんですけど、仮に、あれをやらなかった時のことをちょっと考えてみたら、
うん、なるほど、
今回の読売新聞と一緒になってしまったんですよ。だから、うん、ああいうそのいらん謝罪に思えることとか、
うん、
いわゆる火消し活動、
はいはいはいはい、
数々のね、あれは意外に企業活動としては重要じゃない、重要かもしれないなっていうのを。い
や、重要でなかったらせえへんよ、あんなこと。
しないですよね。
記者会見開いてやで、なんか頭のハゲた人がかわいそうにずっと1分か2分頭下げて、テレビのライトがそれに光ってやで。
そう。
あれ恥ずかしくだと思うよな、あんな人ら。
そう。ただあれは、もしかしたら、すごい計算のもと行われてる企業活動の一つやねんなっていうのを、まあ、今回の新聞回収で感じましたし、
はいはい、
で、もう一つ感じたのは、
はいはい、
まあ、あんま繋がってないかもしれないですけどね、
まあ、いい
今僕の話したことはね。
まあ、繋がってると思って聞いてへんの人
は。そうそうそう。で、もう一個感じたのは、うん、やっぱりその、誰にこう物を聞いたらいいのかなっていうのをつくづく考えててね、うん、テレビコメンテーターとか、
はいはい、
専門家とか大学の教授とか政治家とか、元何々企業の社長とかね、テレビでこういわゆる賢そうな人いっぱい出てくるじゃないですか。けどああいう人の言うことって、うん、正直あんまり僕の心打たないんですよね。なんか上辺だけで語ってる感じがして、
うん、
で今回のその新聞回収を通じて感じたのは、
うん、
もしかしたらそのゴミ収集とかしてる人にいろいろ話を聞いたら、
はいはい、
答え出てくる
ん
ちゃうかなと感じました。それは別に僕みたいに僕は本当この日しかしないんで、
はいはい、
日常的にやっぱり職業的にやってる人もいるでしょ。その正式に回収してる人もいるし、非公式に回収してる人もいるし、まあ空き缶集めて、
はいはい、
スクラップ工場に売って1キロ何円で生活してる人もいるし、っていろんな回収の人がいると思うんですけど、意外にああいう人が実は人間の本質を知ってる、社会の構造を知ってるんちゃうかなっていうのをなんか僕感じたんで、だからまあお昼にやってるワイドショーでもいいですし、夜7時からニュースでもいいんですけど、あんななんかしょうもない学者とか呼ぶんやったら、なんか例えば大阪のどこどこでゴミ回収をしてる A さん呼んでました
の、
はいはい、がいいんじゃないかなと思って、
まあ、そういう人から出てくる情報というのも大事かもからね。そう、
結構ね大事というか本質ついてるかもしれんなと思いました。
ね、なんかまあ探偵さんとか警察の範囲になるかもわからんけどね。
そうです
ね、その場合はね、やっぱりいろんなところでスパイの人とかも、
そう
ゴミ箱持って帰り言ってますもんね。
そうゴミ箱とか、
一番よう分かるってその
人家のこととか出したものっていうのは、嘘つかないんですよ実は、うん、
まあ、シュレッダーかける人もあるけども、
それはゴミだけじゃなくて、うん、排泄物も実はそうなんで、
ね、
僕は前これほんまかどうか分かんないですけど、聞いたんは、北のねキムさんいるじゃないですか、キムさんは、ホテルでうんこしないらしいんですね。
なるほどね、うん、
なんでかっていうと、うんこから、
うん、
自分の持病が分かるからっていう。けどそれぐらいやっぱあの人らは出すもんには、うん、
管理してある
わけね。もう下手したらこう息ですら、
まあそうかも、出してないかも、
ね、出しなんで、うん、だからそう思うとやっぱ出すものを回収してる人は全てを知ってるんじゃないかなと、うん、いうことを感じました
ね。まあ我々しかしまあなんかそのマスコミでもなくミニコミでもないけども、こんな商売してて、
はい、
やっぱりその取材先というのか、
はい、
取材に行くときはお前の言うたのことを考えながらいかんだかね、わしらもね。
どういうこと、どういうこと。
いやいや、あの、うんこを立てば覗きに行くとか。そんな、いや、はっきり言うと、そこまでいかんと、人の信用は得られんから。
あの、それで思い出しましたけど、ちょっと話ながらで申し訳ないですけど、鉄道取材でね、何回塩橋線って覚えてます？
そう、
大都市大阪の秘境線、一番の秘境線で。まあ、ね、すごい乗降客の少ない駅があったりとか、はい、
タブ先生も一緒に行った
ね。そうそうそう、タブさんに紹介してもらって行ったんですけど、
そうそう、あの解説があったから分かった。
あの時の、うん、南海塩見橋線の、うん、まあ、始発駅、
はいはい、
あの阪神でいうと桜川駅なのかな。
ああ、そうかな、
はい、で、うん、あの塩見橋線は、うん、塩見橋駅っていう駅なんですよね。
だいぶ前のことでね、
そうそう、で、うん、まあ、あの駅が塩見橋線の、まあ、始発駅やとするならば、文雄君があそこの駅のトイレがすごかったんですよね。
はい、そうそう、ものすごかった。もうあれは
ちょっと、あの、うん、僕らが30年前に行った中国のトイレがあんなやったんですよ、
う
ん、
まあ、インドもね、あれに負けんぐらい。
インド僕行ってないですけど。
あ、そうかそうか、う
ん、もうそれこそ今あんまない、あの壁におしっこ直当たりの
はいはい、はい、
で下からチャー流れるっていうタイプで、もうなんかわけわからんもん
が、コンクリートがもうおしっこの力で僕飛び立ったもんね。
それこそ、ね、今回あの、サインドブラブラで、あの、船坂峠越えますけど、あの辺りにこういろんな、あの、宝石、あの、石工場があってね、なんか、なんとか石とか、
鉱石
の、あの、採石
場。宝石、鉱石。
なんかあんな感じやったじゃないですか。それこそ、ハラミ石みたいなね。まあ、それ今回のラジオ聞いてほしいんですけど、なんか、やっぱ、ああいうとこから、塩見橋線の沿線の状況を、うんうん、知るっていうことが多分できたんやろなと、うん、当時はもう僕はもうただキモいとか臭いとかで正直何してんやろなって思ってたんですけど、
いや、そういうところまで気をつけて、まあ、うん、あの記者でありレポーターであるということや
から
ね。
だから上辺だけの綺麗なもん見とっても何も分かんないですよ ね、
なるほどね。
だから多分ですけど、あのどっか取材行くじゃないですか、
はいはい、
まずトイレですね。
まあそうやね、
トイレとか、
うん、
下手したらその人のゴミ、
はいはいね、
ゴミ箱、
うん、
開いたら、
はいはい、
多分その人がいくら綺麗なこと言っててもいくらいいこと言っててもそれで分かると思います。
あ、ね、
トイレとゴミ箱で、
あ、まあね、まあ、あのそれこそ新聞社の人なんかもベテランの人はね、
うん、
まあ、トイレ貸してくださいって行くということも実際聞いたことありますよ。
あ、
うん、まあ、あのね、だからトイレはそう簡単に貸すもんではないというね。
あ、
まあ、政治家の方とか偉いさんのトイレはですよ、わしらのトイレは何も見てもらってもね。
そういや、タブさんがね、
タ
ブさん今話できましたけど、あの僕ら本局に来ても、トイレを使わないんですよ、
うん、それ気にしてはるんですよ、やっぱり。
いや、汚いからだかなって、
まあまあまあ、そこを一番正解かもからね。俺ら何も見られて秘密も何もないわな。
いや、なんでトイレが汚いから使わない、
頑張るトイレを。タブさん来てくれる前の日に、まあ一回やったんで、
やりました、
はい、
ただ
珍しく僕もやったん。
そう、まあ、タブさんの話はちょっと置いといて、
まあ、
とりあえずトイレと、
うん、
ゴミ箱、
はい、そうね、
これを見ましょう、う
ん、
そしたらその人がいくら綺麗なこと言ってても化けの皮剥がれますから
、はい、なんか妙なこと言い出しました、
はい、
あ、それと最後にね、もう3分で終わりますけども、あの新聞のイメージの話やね、はい、
イメージイメージ、
お前はまあそういうような新聞の畳み方とかね、これは新聞社には責任ないことやけども、
あ、全然、だから読売新聞の方には全く恨みはないです、
うん、僕はもうちょっと責任あることやけども、
うん、
勧誘員の方が要求あるわけですよ。
あ、はいはい、
ね、読売さんとか朝日さんとか、
まあ、販売員というか、
あ、ない、あの、まあ、取ってくださいと、
はい、ありますね、
ね、まあ、こうやめて取ってくれたらちょっとなんかあげますとか言うてね、うんうん、そういうことを言ってはんねやけども、
はい、
それもね、本当あの、あの新聞社自身は綺麗な社説とか言うてはるけども、
はい、
もう一番大事な販売各教員の方の態度でね、
はいはい、
まあ、その新聞のイメージを決めるという決め方もあってもええかいなと思いますね。
あの、そういう意味では、あの、ね、今僕がちょっと言ったとこはあんま良くないかなと、
うん、
イメージ。
そうですね。
わかりますそれ。
もう
言わないですよ。企業の名前言わないですけど。
言わん方がいいですね、これはね。はい、
直前に言った会社ですね。
まあ、あの、 いや、まあ、そういうとこから見るというのも、だから企業の方も。
あ、ただ、ふみおくん、ごめん、ちょっと話終わって悪いけど。あ、
どうぞ。
あの、その、例えばワイヤーとするじゃないですか。おうおう、けどね、実はね、僕ね、新聞撮ってるんですよ、1個。家で。
珍しいな、お前、それ。あの、新聞もテレビもないやん、
子供新聞。
あ、子供新聞は毎日新聞やで、ええのは。
ただ、読売も結構面白くて。
あ、そう、俺はこう記事書いとったから間違いない。
あ、そうか、うん。前は。それで忖度やろ、忖度で書いとる。前は。でね、月4回来るんですよ。
ああ、そうか。
で、500円。
あ、まあ、入れないでね。
でね、
う
ん、あの、回収員。
入れなんていうか、入れなんじゃ、適当なね。
そう、お金を、うん、その、回収するのが、
はいはい、
あの、まあ、女性のおばちゃん。だいたいおばちゃんで、たまに男性の、ちょっと若い男性の方がいるんですけど、あの人らの対応がすごくいいんです。
あ、それは、勧誘員の方とだいぶ違うね。
だいぶ違います、
ね。うん、まあ、ね、同じ会社言ってるのかどうかとも、あんまり発見せんは僕らも身のためにええかもわからない。
ただ、まあ、言ってる意味はわかります。だから、勧誘員から見る、その、企業ってことでしょ、まあ、新聞社とか。
まあ、そういうとこでバレるということやね。
バレます、
ね。なんぼええこと言うて、
そうです。
社説で言うなんやかんや言うてても、うんうん、まあ、それは公共放送さんもそうですよ。まあ、あの方々にも文句はもういっぱいあるんですよ、僕は。もう、高いお金ね。
ちなみに。
払ってますから
ね。じゃあ、これ言っていいんかな。
え？
あんま言わん方がいいかな。あの、販売員の人をこう、コナックさせる方法があるんですけど、あ、まあ、じゃあやめとくか、
うん、もうそんな話はこの辺にやめとく。まあ、僕らもこの業界、まあ、小さいところで生きてるのでね。
いや、NHK さんもお世話になってるんで、うん、あんま言えないんですけど、
ちゃんと僕は政治がお金払って、
あ、僕払ってないです、
やってますけど、お前はもうテレビやらへん、払う必要ない
よ。そうですね、
はい、
はい、というわけで、まあ、これが JOBBB やということですね。
まあまあ、あの、はい、ぶちゃけ話もありましたけど、
そうですね、
はい、その
辺ただ、まあ、みんな平和に行きましょう、
はいはい、
みんな平和に行きましょう。